自分からの逃走。悩める大学生がゲストの方やリスナーのあなたに助けてもらいながら、一緒に生き方のヒントを探っていく番組です。自分らしく生きるきっかけが見つかるかもしれません。ということで、担当するのは私、秋が大好きな大学4年生井出亮太郎です。少しずつね、気温も低くなって、で公園の木がね、まだ緑のところが多いですけど、ポツポツと黄色に変化してきていて、秋が来たな、近づいてきてるなっていう風に感じて、ちょっと嬉しくなってます。秋といえばね、サンマがすごい好きなんですよ。気温もちょうどいいし、なんですかね、読書の秋とか、なんかいろんなものに集中できる気がするんですよね、個人的に。なので秋がすごく好きです。ワクワクしています。で、皆さんお久しぶりですね。本当に10月に入って初めての放送ですが、ようやく緊急事態宣言が解除されましたよね。まだ数字も少しずつ落ちてきてはいますが、これから冬に向けて油断は禁物。とはいえ、駅でもちょっと大きい荷物を持ってるお客さんが多くなったような気もしますし、この前なんか USJ 帰りの家族連れも見かけましたね。マリオの風船を持ってはしゃいでて、日常がちょっと戻ってきたのかなっていう風に思って嬉しくなりました。お酒もね、お店でちょっと飲めるようになってきて、少しずつ日常が近づき、そして秋が近づき、ワクワクしている今日この頃でございます。そして、今日のテーマなんですが、最近マインドフルネスとか話題になってますよね。皆さんご存知でしょうか。例えばアップル創業者のスティーブ・ジョブズが禅に惹かれていて結構来日していたり、シリコンバレーのイケイケビジネスマンたちもすごくマインドフルネスを取り入れてるみたいなこともあって、最近ちょっと流行っていると思います。僕自身もちょっと気になって実践してみているんですよ。いろんなアプリありますよね。音をアプリをインストールしてスマホでその音を流して、それにその指示に沿ってちょっといろいろ考えを巡らせながらじっと座ってみるとか、実際にその最近お寺でね、座禅体験とかもちょっと行ってみたりしたんですけど、気になってるんですよ。だからやればやるほどなんとなく変化が生まれてきて、もっと続けたいな、面白いなっていうふうに思ってきてるんです。ということで、今回は京都良則院の副住職伊藤東良さんにゲストとして ご出演いただきたいと思います。ということで、早速電話をかけていただきましょう。伊藤さん、どうしてゲスト出演を依頼するに至ったかというと、イントリップっていうアプリをね、僕がずっと使ってるんですよ。 iPhone でダウンロードできるんですけど、その監修をされているということで、実際気になったもの、その人に直接聞けるってすごくありがたいです。もしもし、こんにちは。こんばんは。聞こえますかね。
こんにちは。
よろしくお願いします。
僕らでこんばんはですね。
こんばんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。京都良則院の副住職伊藤東良さんにお越し、電話でご出演いただきます。
はい、よろしくお願い
します。よろしくお願いします。伊藤さんは例えばイントリップっていう禅アプリの監修であったり、企業への講演とかオンライン座禅会とか、禅を積極的に発信されている方ですね。今回は伊藤さんに、いわゆるお坊さんになった経緯であったり、禅について伺いながら一緒に生きるヒントを探っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてリスナーの皆さん、伊藤さんに聞いてみたいことや最近の悩みなどぜひお寄せください。メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 もしくは番組のツイッター@自分三条@JIBUN_SANJO、 ダイレクトメッセージでもツイートへの返信でも問題ありません。 ポッドキャストでお聞きの方もいつでも大丈夫です。お気軽にお送りください。よろしくお願いします。自分からの闘争、この番組は株式会社アドナースの協力でお送りします。改めまして伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず禅とは何かっていう話からちょっと軽く伺っていきたいと思うんですが、
はい、まあ、
よくわからない人結構多いと思うんですよ。なんとなくお寺、仏教、座禅とか、
そうなんですよ、
和のイメージを思い浮かべる人は、はい、多いと思うんですけど、簡単に説明するって難しいと思うんですけど、はい、伊藤さんの感覚でどういうふうに捉えてらっしゃいますか？
そうです、禅というとすごく大きな言葉でね、
はい、
とても丁寧に語らなきゃいけないんですけど、はい、皆さんの日常で感じていただきたいのは、
はい、
2つのキーワードで私よく説明してます。
禅とは2つのキーワード、はい、
はい、この2つのキーワードは何かというと、気づくとほどくと、
気づ
く、こういう言葉で言ってるんですね、
はい、
これ何かというと、はい、日常いろいろなことに気づいてるようだけど、もっと自分の感覚を使えば、
はい、
いろんなね新しいものに気づいたり、
はい、
自分のちょっとしたコンディションの違いに気づいたりっていうのをすごくこう毎日の中で、高めていくと、
はい、
これが一つ目の気づくで、
気づく、二つ目のほどくとは、
ほどくっていうのはですね、よりこう思考の絡まりみたいなイメージで考えていただくといいんですけど、
はい、
やっぱりね生活の中で あれでよかったのかなとか、これからどうしようとか、いろんな悩みってみんなあると思うんですけど、
はい、はい、
このでも考え方自体がパターン化されたり、見える範囲の枠っていうのが知らない間に決まっちゃいますよね。
あ、考えの癖っていうのができてしまっていると。
あ、その通りですね、はい、その癖みたいなのをほどいてあげるっていうのは、こうもう一度こう真っさらにしたり、もっと広げてみるみたいなイメージで、
はい、
それをこう意識していくのがこの禅の重要な、まあ、気づくほどくかなと思ってます。
なるほど、自分の変化、まあ、自分の周り外界の変化に気づきながら、自分の考え方を、まあ、もう一度フラットにして、まあ、世界をそのまま受け入れるみたいなことなんですかね。
前提と、あ、いい言葉ですよね。そうそう、本当にこう自分の偏りみたいな色眼鏡で見てしまうってよく言い方しますけど、ね、
はい、
自分の見たいように見てしまっているのをもう一度フラットに見れる状態まで戻してあげるみたいなイメージですね、
はい、なるほど。それがいろいろ今流行っているというか、実際僕もいろいろアプリとか実際体験に伺ったりして、
はい、
やってみるといろんな気づきがあって面白いなと思ってます。またその禅の考え方、それに基づいていろんなお悩み相談というのも後半に伺っていきたいと思います。
楽しみです。
でまずは伊藤さんご自身のことにちょっと触れていきたいなと思うんですが、
はいはい、
まず京都両側院の、まあ、はい、お寺のお坊さんになったなるっていうのはなかなかその自分の周りでいないんですけど、
はい、
伊藤さんご自身はどういうふうなきっかけでお坊さんになったんでしょうか。
はい、はい、まずやっぱり一番の理由は、はい、この両側院で私生まれ育ったんですね。
あ、
つまり父が両側院の今住職してます。
はい、そういうことなんですね。家が お寺ということで、
はい、
ちなみにそのお寺の家に生まれたら必ずその入らないといけない、修行をしないといけないということになるんでしょうか。
はい、必ずじゃないけれども、はい、やっぱりその代を継いでいくみたいなイメージは当時私も子供の頃から周りでもそういうイメージが強かったんですけれども、はい、とはいえうちの親はですね、はい、あなた継ぎなさいよみたいなことをプッシュされなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
まあ、ちなみに兄弟は姉が一人いて、はい、まあ、息子は一人だったので、はい、まあ、男の子がまあそういう責任はあるんだろうけども親って別に言ってこないなみたいな感じがしてました。
ああ、そうなんですね。それでもご自分の意思で修行をしようというふうに決められたんでしょうか。
そうなんですよね。まず、まあ、大学は、ね、4年間、
はい、
哲学とか教育とかを学んでですね、
はい、
で卒業するときに、まあね、いろいろな出職業もついてみたいなという思いもあったんですけれども、
はい、
まあ、まずはこの私このお寺の中で住んでますとですね、はい、修行僧のこうかっこいい姿、
はい、
これ子供の頃から見てたんですよ。キビキビ掃除したり
日々本当に。そうですよね、家であるお寺にいろんな方がいらっしゃるということですよね。
はい、私が住んでる生まれ育った両側院は、まあ、その一つの一角なんですけど、はい、境内っていうと建仁寺っていう実は大きいお寺の中にあるんですよ、両側院。
建仁寺、はい、建仁寺の中に一部ある感じですよね。
そう
なんですよ、はい、
そうすると建仁寺の中での修行のお坊さんがこうすごくかっこよく見えたんで、あ、憧れの一つこう、はい、形としてはあったので、
はい、
なんかまあ自分の職業とかをちゃんと決めれないなと思う中だったら、とにかくまあその修行だけでも3年間行ってみようよという決心だけはつけたんですね、は
い
は
い、あ、そうなんですね。やっぱ家、まあ、小さい頃から見ていて憧れの存在であったっていうのと、なんとなく、はい、やっぱり興味があって何か入ってみようというふうな思いで踏み込まれたんですね。
それプラスなんとなく家の手伝いも将来的にはしなきゃいけないだろうしっていうのが合わさった感じで、もう合わせ技一本で行ってみようという感じですね。
そこから修行をされて、今ではあのインターネットとかいろいろ発信をされるようになってますけど、はい、なかなかその禅というかお寺のイメージからはこういうふうにインターネットでいろいろオンライン座禅会とか全くイメージがつかないんですけど、発信するようになったきっかけっていうのは何があったんでしょうか。
はい、そうですよね、最初は確かにその22歳で修行に行って25歳に出てきて、
はい、
発信しようと思ったというよりかは、
はい、
それこそ一旦修行はしてみたいと思って修行してみた後、
はい、
やっぱりですね、と言いましょうか、副業というか、
はい、
いろんな仕事もしながら、
はい、
まあ、週末はお寺の手伝いみたいなのをしようぐらいのちょっとイメージもあったので、
そんな感じでも働けるというか大丈夫なんですね。
そうですね、まあ、親もまだまだ元気だしっていうのもあったので、
はいはい、
私教育に興味があったので、
はい、
塾のアルバイトとかしてたんですよ。
塾講師、はい、
あ、塾講師をしてた、はい、はい、で、やっぱりそうすると人に教えるの楽しいな、人がこう分かったとかこう、ね、人が変わっていくのに立ち会えるのすごく楽しいなと、
はい、
もう反面もちょっといろいろありまして、
はい、
反面そこでですね、やっぱり塾って当然その、ね、運営とか経営もあるから、まあ、本音だけではやれないなっていう思います。
そうですね、どうしても経営の部分は気にしないといけないですよね。
そうなんですね。で、そうこう思った間に、あ、そっか、塾のやり方って教室をとにかく、
はい、
まあ、空き状況を作らずどんどんこう稼働させていく、
はい、
どんどんその教室をうまく活用していろんな新しい生徒さんも受け入れるっていう形は実はお寺でも考え方が活用できるんじゃないかなと思ったので、
あ、塾っぽい、塾で育成、まあ、人の育成をするっていうのを そのままお寺に応用させるということですよね。
そうなんですよ。そうすると、まあ、自分はその修行期間でやっぱり、まあ、座禅が全く座れなかったのがちょっと座れるようになった、
はい、
であればこの経験を、
はい、
まずはこういろんな広く伝えていくことができるんじゃないかなと思いまして、
はい、
まあ、いわゆる座禅をインターネットでもこう受付できるとか、
はい、
まあ、行く前からだいたいこれぐらい の料金を納めてくださいみたいなこう明記したやり方みたいなのを、
はい、
そこで 塾の発想から応用して始めたんですよね、
はい、そこから、まあ、あとコロナでいろいろあって発信せざるを得ないっていう状況にもなったというふうに事前にお話しいただいてましたけれども、
うん、そうですね、それでいろんな形で来てもらう、それから私もいろんな場所に出て行って、
はい、
座禅をする、例えば会社のオフィスに出かけるとか、
はい、
なんかホテルでみんながこう宿泊している場所で禅を体験してもらうとかいうのをやってた中で、コロナになると、はい、まあ、来てもらうも行くもできなくなりましたよね。
そうですよね。そこでもうインターネット、オンラインでいろいろやらざるを得ない状況にもなったということなんですか。
そうですね、その頃にはもう自分の中でもやっぱり世の中にこう自分が伝えたいとか、
はい、
そういう思いとか、
はい、まあ、
やっぱり、ね、この15年20年の中で高まってきた部分があったので、
はい、
ここでやっぱりオンラインで発信していく内容もあるなと思ったところです。
なるほど、もともとの教育への関心とさらに発信していこうという、まあ、時代に合わせてやった結果が今アクティブにいろいろ活動されているという状況につながっているわけですね。
そうですね、
すごく面白いというか、まあ、家柄もあってもともと禅に興味があったり身近にあったっていうのも ありつつ、
はい、
自分の興味であったり、はい、まあ、その時代の流れに合わせて今このように活躍されているっていうのが、まあ、すごくなんていうんですかね、かっこいいというか羨ましいというか、なんかその自分の持っているピースがどんどんつながっていて、なんかすごく綺麗な キャリアでもあるのかなというふうに思いました。
自分ではキャリアとか分かってないんですけど、やっぱりその教育っていう言葉で言っていいんですかね、この人が可能性を最大限信じて、
はいはい、
しかもその可能性がパッとこう開けていくようなことに立ち会えるってやっぱすごく素敵じゃないですか。心が動くんですね。そうですね、はい、でそのためそう考えたときに、まあ、塾とかも学校も素晴らしいんですけど、やっぱりお寺ってすごいもともと教育のそういう可能性を持っていてですね、
はい、
まさにこう一つの勉強の教科とかじゃなくて、人生自体がこのお寺の中に来たことによって学んだりなんか気づいたりして、
はい、
はっと生き方が変わっていく瞬間に立ち会える、うん、そういう瞬間があるわけですよね、
はい、
これはなんか自分みたいなものですけど、なんかこうね、お坊さんとしてこう活動させていただいて、
はい、
本当に一番逆にすごいありがたいことを、ありがたい光景を見せていただいているなと思っています。
その人が成長するというか、新しいことに気づく瞬間に立ち会える、それが、まあ、伊藤さんご自身の原動力になっているということなんですかね。
いやまさにそうですね。
そうなんですね。で、
はい、それを伝えるのが、まあ、一番理想の場所は確かにお寺だとこれからも思うんですけども、
はい、
とはいえやっぱり世界を見ると、ね、はい、困っていたり、いろんなヒントを求めている方も今多いなと思ってますので、
はいはい、
その時に昔だけのツールにこだわらないでおこうと思ってまして、
はい、
それがやっぱり新しくこういうテクノロジーも進んだ中ならば、
はい、
やっぱインターネットとかを活用していきたいなと思ってます。
あ、なるほど。そういったところでアプリとか座禅会とかオンラインでいろいろ開催されているということなんですね。
そうですね。
ありがとうございます。またここからちょっと深掘ったあの生き方、考え方についてちょっと伺っていきたいと思います。はい、先ほどあの生きる原動力が人のその成長に立ち会えるというふうにおっしゃっていましたけれども、
はい、
逆に自分らしさを感じる瞬間というか、
はい、
伊藤さんの幸せに感じる瞬間っていうのはどういった時でしょうか。
自分自身の幸せですよね。
はい、
まあ、ちょっと抽象的なところでいくと、
はい、
なんかこう歩んでるなと思えることですね。
歩んで
なんかね、
はい、
歩むってなんか一歩一歩進んでるなと思えることなので、自分は結構先がこういう風になっていくといいなっていう景色をよく妄想してるんですよ。
自分が成長していくような感じですかね。
成長もそうですし、
はい、
なんかこういう周りの環境とかもこんな風に人が集まったりこんな風に変わっていくといいなとかをこういろいろ想像していって、
はい、
でやっぱりそうすると あと例えば10歩ぐらいこうステップがあるなっていうのは見れたりしますよね。
はい、
でそこにやっぱり一歩一歩こう進んでいくっていうこと自体がすごい自分は喜びがあってですね、
はい、
なんかそこに自分の色をものすごく出さなきゃ自分らしくないとかあんま思わないんですね。そのビジョンが達成していくときにこうどういう歩みを自分が選んでいくんだろうっていうところをもう、
はい、
プロセスをすごい楽しむっていうのを意識してまして、
はい、
それ自身が自分らしさなのかなと思ってます。
あ、今後の目標とか実現したいことっていうのは今何か妄想でも考えてらっしゃるんですか。
はい、はい、やっぱりまずは先ほど言った人がどんどん可能性を取り戻したり信じ直せる場作りですね、
はい、
それがやっぱりお寺を通じてもっとできるといいなと思いますし、
はい、
そのためにはなんか人がもっともっとこう応援し合えるような、
うん、
なんか今もしかするとね時々こう SNS とか見るとなんか足を引っ張り合うようなところとかも
ニュースにな
ったりするじゃないですか。
はい、
なんかこうもっと人と人が応援し合えるような場であったり、
はい、
まあ、もしかしたら場を跳ね越えて、まあ、インターネットの空間という場という意味もありますけど、
はい、
なんかそういうのを自分が作っていく妄想を結構していまして。
あ、なるほど。自分の影響でなんかポジティブなコミュニティというか、
うん、はい、
そういう温かい人の交流ができる空間、それも気軽にできるっていうのが作りたいと、
ね、
はい、まさに今されていることでちょっとずつできていってるような感じもしますよね。
そうなんですけど、そう、そのためにはまだまだ自分の、ね、成長が必要だし能力足りない部分もあるし、
はい、
もっと今はあまり知らない景色も見なきゃいけないし、
はい、
思っても見なかったようなこう、なんと言いましょうか、コラボレーションとかね、
はい、
パートナーもいろいろ増やしていかなきゃいけないですし、
はい、
そのためのこう歩みというのがやっぱり楽しくて仕方ないです。
あ、まだまだ目標は先だけどそこにちょっとずつ近づいている実感というのが、まあ、原動力であったり幸せになるということなんですかね。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます。 あと残りだいたい5分ちょっと伺っていきたいと思うんですが、そうなんですよ、あのここからちょっと僕自身の悩みというか禅によってちょっと何かアドバイスをいただきたいなっていうふうなことをちょっとお話し、ご相談したいと思ってます。
はい、
今大学4回生就活をしながら、まあちょっと将来どういうふうに生きていこうかなというふうに迷っているんですけれども、
はいはい、
決断をするっていうのはすごく難しいなと思うんです。
うんうん、
企業を決めるであったり、まあ 就職しないにしろこういう生き方をしていくっていうふうに、なんか自分の覚悟というか納得してしっかり決断をするためには、はい、伊藤さん何かその日々心がけてらっしゃることとかっていうのはありますか？
おお、なかなか深い質問ですよね。
そうですね、なかなかもう短時間では難しいかもしれないんですが、
うん、でも、はい、確かにいろんなものを実は日常生活は皆さんもそうですけど選択してるんですね。
はい、
決断暮らしてると思いますね。
確かにそう
です。まあ、一番身近なことで言うと朝ごはん何食べようかっていうのも実は選択と決断だなと。
そうですよね。はい、
でそれが人生を左右する大きなことに面していくということですよね。
はい、
で自分だったらよくその二者択一までは見えるように、なんかこうまずは自分の選択肢を、
はい、
できるだけシンプルにして、
はい、
まあ、A かな B かなっていうところまでまずは考えるんですよね。
シンプルに絞ると、
はい
はい、
でその A の場合 B の場合の、
はい、も
う本当にこうドライにですね、何を A だと何を得られて何を失う可能性があるか、
はい、
で同じように B も B だったら何を得られて何を失うかっていうのを結構こう、はい、書き出すんですよ、
ね、あ、結構しっかり論理的に要素を書き出すと。
はい、はい、そうするとなんか本当にこう結構失うところとかにも自分は結構フォーカスして、あ、 A のところの失い方はやっぱり嫌だなとか、
はい、
B のところは失ったら本当にまずいなとかが、どっちがどうなのかをそうやってテーブルに紙に書いて置いてある状態だったらちょっと見えやすいですよね。
そうですね、はい、
その上でこう得られるものはもしかしたら運が悪かったり環境が整わなかったら得ると思ったけど得られない可能性あるけど、
はい、
失うことってやっぱりどんだけうまくいってても途中であると思うんで、
はい、
どっちの選択肢のこの失いは自分の中で許容範囲かなとか、そこを見極めて結構決断しますね。
はい、あ、選択肢によって失うものっていうのをより重視して、
はい、
で吟味する
という見方はします。はい、
あ、なるほど。ちょっともう一度改めていろいろ考えてみしっかり紙に書いて要素を書き出す、かつ失うもの、はい、まあ、失いたくないものっていう考え方でも良さそうですかね。
この選択肢をしたときにはこれを失う可能性があるねっていうのが実はですね結構見えてないことって割とあるんですよ。はい、例えば A がいいか B がいいかなってまず考えたときにも、
はい、
あ、どっちの方がなんかドキドキワクワクするかなとか、こっちのがうまくいったときに先々もっといいことあるんじゃないのみたいなところに結構向けがちですけど、
はい、
やっぱりいずれもある程度状況を整えないと得るものって本当に得られるかどうか保証ないんで。
そうですよね。
確実に A だとこれは失う、これだと実はあのラッキーな条件だけど、
はい、
本当の意味で自分が目指している成長の機会は失うとか、
うんうん、
こういうことがあったりするわけですね。
はい、
でそれだとあのもう一個の方と比べて、いや自分の成長の機会を失うことだけは今この自分の、ステージとこの心構えの中では絶対受け入れたくない、
はい、
じゃあ、はい、こっちの方は選ばないみたいな選び方をします。
なるほど。失うもの、まあ、そこをちょっともう少し注目して決断の時に生かしたいと思います。
はい、
あともう一つ伺ってもいいですかね。
はい、
あの性格上いろんなものに興味があって、
はい、まあ、
多くのことに手を出しすぎてしまうんですよ。
ほうほう。
でちょっと自分の中でも余裕を作る必要があるなというふうに思って、
はい、
やらないことを逆に決めるべきなんじゃないかなというふうに思ったんですよね。
お、はい、
でこの禅の考えで自分にその必要なものことをしっかり見極めるっていうような考えがあると思うんですけど、
確かに
伊藤さんはその余裕を作るためであったり、まあ、自分のに必要なものっていうのを見極めるためにどういうことを日々考えてらっしゃいますか？
おー、いい質問ですね。いや、おっしゃった通りで、なんかね、
はい、
やりたいことってこれからもいろんな刺激で、ね、今って情報っていっぱい手に入るから
日々
なん
かね
魅力的なことあるけど、
はい、
自分の中でやっぱりやらないことを決めておかないと、
はい、
混同される可能性ありますもんね。
そうですね、もう手が回らなくなって、まあ、それがその、 いろんなことに挑戦するっていうのは長所でもあり、まあ、短所でもなりうるなっていうふうに思ってるんですよね。その長所だけを生かして、なんとかいろんなものに振り回されないようにしたいんですよね。
はい。まあ、ただまずでも前提で言っとくと、はい、どう言いましょうか、はい、年齢では分かんないですけど、自分が若いと思ううちはっていう感じです。若いと思ううちは、
はい、
自分はめちゃくちゃ挑戦していろんなことに手を出しまくった方がいいと思うんですよ。
あ、そうなんですね。基本は
、はい、ただやっぱりそれだと心すら休まる時がないということに対してのヒントも今日ちょっとお答えしなきゃいけないなと思うんで、
はい、
そうですよね。なんかね、やっぱりこれも最初に言っていた気づく、解くみたいな解くの要素でいくと、
はい、
やっぱり自分の見えてる思考の枠だけじゃ見えないことを、解く意味でも、
はい、
前提条件を一遍取っ払って考えてみるっていうのはよくやるんですよ。
前提条件を取っ払う、はい、
はい、前提条件を取っ払う、
はい、
例えば今学生でこれだから、今これもやりたいこれもやりたいでもどうかなじゃなくて、逆にこれ今僕自分は学校行ってないとして本当にやるべきことなんだろうなとか、
はい、
とか今とは真逆の状況、あえて今自分が社会人で集合働きに勤めに行ってるとして、
はい、
それでも本当にやらなきゃいけないことは何だろうなとか、
あ、なるほど、はい、
そういう前提条件をあえてこう仮の思考ゲームみたいな感じでいいので、
あ、いろいろちょっと状況、いろんな状況に仮に置いてみるということですね。
そうです、そうです。
あ、そこでもやっぱりやりたいというか必要だって思うことは本当に必要なものっていうふうな見極め方ということですか。
そうですよね。でその中で見えてきて、
はい、
そうですね、何でもやってもいいとしてもこれだけはやりたくないものはっていう自分に対してその問いが立ってきたりすると、
はい、
あ、そうかそうか、今条件とか全部変わったとしてもこれはやっぱりやりたくないことなんだっていうのを、その問いによって自分の答えがちょっと見つかる瞬間があると、あ、これは今やるべきって見えたりする時でもやらないでおこうみたいな軸になるかなと思って、はい、うん、
やりたいこと、まあ、やりたくないことどっちにおいても条件、前提条件をちょっと変えてみることで気づくかもしれないということなんですね。
そうです。
なるほど、すごく参考になります。ありがとうございます。ちょっともういろいろ手を出しすぎている気がするので、
はい、
いろんな状況にちょっと自分を置いてみて必要なことっていうのを見極めていけたらと思います。ありがとうございます、
ね、はい、暴れまくるぐらいいろんなこと手出しまくりながら、
はい、
その中でやっぱり思考の余裕を見る意味でも、
はい、
ちょっとね、前提条件をこう解いてあげるような、そういう自分に対して問いを向ける余裕を持っていただけたらと思います。
はい、そうですね、ありがとうございます。そろそろお時間が近づいてきましたので、もっと聞きたいことがあったんですが、
もっと喋りたいですね。
またちょっと、はい、機会がありましたらぜひお越しください、はい、あと、はい、伊藤さんが監修されているイントリップというアプリ、
はいはい、
私も使っていますが、
はいはい、ありがとうございます。
皆さんもぜひ使ってくださいというかね、今結構いろんな機能がね増えてますよね。日々の自分の気分を記録するとか、
はい、
そんな機能もありますので、ちょっと1週間体験するみたいな感覚で皆さんスマホのアプリダウンロードしてみてください、はい、またリスナーの皆さん、今日の内容から考えたこと、取り上げてほしいテーマ、いろいろ感じたことをメール、ツイッターにお送りください。本当にお気軽によろしくお願いします。自分からの闘争、この番組は株式会社アドナースの協力でお送りしました。本日のゲストは伊藤棟梁さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お目にかかりましょう。バイバイ。